イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうもです。どうも。岩崎です。
どうも。池田です。
これはミスじゃないですよね。重ねたんですよね。
ごっつんこってやつですね。
ごっつんこって言うんですか？で
思うさ、どっちがさ、はい、こう礼を挨拶し始めようかみたいなさ、はい、ごっつんこ怖すくなって喋、はい、んないみたいなない？
ああ、互いに牽制し合うみたいな、そうそうそうそう、お見合いみたいな状況ですね。ありますあります。
なんかこうそういうことに躊躇しない人間になりたいよね。
そうですね。
そうだ、お見合いしたら、はい、それが一個笑いになるみたいな感じの幸せな生き方したくない？いや俺が今言おうとしたんですけどね、あなんあどうもいいよみたいな、そういう、
でも幸せになるんじゃないですか、大体お見合いしたら。
そう
で
も
ない
ですよ。いやだから、だからお見合いするのが怖いから、はい、ずっと相手のこう息をさ感じてさ結局喋んないみたいなさ
戦いださ
、今回は岩崎さんの方から、
はい、はい、またあのイベントに参加してきた話から考えた話みたいなところをしたいんですけど、まあ、地域芸術祭、地方芸術祭の、
はい、
良きところ悪きところみたいなね、いろいろ考えていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
今回僕がですね、フェスティバル東京という今、まあ、池袋周辺でですね、長くやってる、まあ、芸術祭、まあ、主になんか舞台芸術みたいなんですけど、
はい、
芸術祭の中で行われた一つのトークイベントございまして、
はい、
今のお祭りを考えるというテーマのイベントございました、
はい、
でまあどちらかっていうと舞台芸術とか、まあ、芸術よりかの評論家の方とか、うん、あとは愛知トリエンナーレを運営してた方とか、うん、埼玉トリエンナーレとか、六本木アートナイフとかを運営してた方とか、
はい、
そこら辺の方が、まあ、あのパネルディスカッションみたいな形で、ね、はいはい、お話をされてたんですけど、その中でですね、一個話題として、もともと第一の芸術祭のなんかアドバイザーみたいなものをやっていた芸術の評論家の福住さんという方が、
はい、福住蓮さん、
はい、福住蓮さんという方、あご存知ですか？
あ、まあね、美術評論家、
あ有名な方なんだ、全然知らないで行ったんですけど、がお話ししていたのがですね、うん、なんか今の、まあ、地方芸術祭の問題みたいなところのお話をされていて、
はい、
3つ問題があると。1つ目はまあよく言われる芸術祭が飽和状態にある、
はい、
各地方でもすでに芸術祭は作られていて、
はい、
それぞれの目的がはっきりしないまま、一番最初、まあ、本当は最初じゃないんですけど、一つのモデルとなった第一の芸術祭 の、うん、あのフォーマットをほぼほぼなんかトレースしたようなものがいろいろ企画されてるみたいな話、うんうん、とあと2つ目が作品の類型化、
はい、
だいぶのパターン化が進んでるみたいな話、これはちょっと具体的に後ほど言います、うん、で3つ目が地域振興、
はい、
これは、まあ、芸術のための芸術ではなくて、まあ、地域振興的な、うん、あの役割が芸術祭には担わされますよねみたいな問題がありまして、
で、
うん、で2つ目はその先ほど、まあ、今の3つですね、芸術祭の方は作品の類型か、あ地域振興みたいなところを問題意識として提示されていて、2つ目の作品の類型化ですよね。類型化についてはなんかいろいろね、大ちゃん芸術祭とか瀬戸内国際芸術祭とかいろんなところの芸術祭を回ってらっしゃって、まとめると4つにまとまるんじゃないかみたいな話してたんですよ、作品が、
はい、
1つ目が美しい風景をより美しく見せる、
うん、
なんか自然とかが豊かな、まあ、例えば大ちゃん芸術祭の十日町のあたりだったらば、それをより美しく見せるみたいなやり方で、2つ目が土地の資材を、再利用する、もともとその土地にあったものを使ってアート作品展示る。今回例として挙げてたのでは、あの牡蠣ですね、岩牡蠣とかを使って家を作る、貝の牡蠣の殻か、あ、違う、あれサザエか、ごめんなさい、サザエでした、失礼しました、うん、サザエの殻を使って家を作るみたいな、うん、アート作品が。で、3つ目が土地の歴史を掘り起こす、昔この場所にはこういうものがありましたよねっていうことをアート作品によって、例えばその道をね、なんかでっかい、なんていうんですか、このホースみたいなので、うん、トースみたいな、あとさっき今年大ちゃん芸術祭も出てましたけど、うん、そういう作品とかがあったりとか、あと4つ目が比較的トリックの体験、
うん、
これまあエメリヒって今年六本木でも展示会をやった、アーティストが有名ですけど、うん、なんか示唆効果とかちょっと目に映るものがちょっと変わったものに見えるみたいな見え方の、比較的トリックの体験みたいな、
うん、
ところの 4つぐらいのパターンになっていて、
はい、
それ以外のあのなんだろう、アート作品としての、 あのポイントというか魅力みたいなものはないんじゃないかって話があって、
うん、
で、先ほどの、その問題点の3つ目である地域振興については、なんか観客動員数のミッションが定められていたりとか、
うん、
そもそもその、芸術祭、大地の芸術祭とか瀬戸内国際芸術祭を裏で支えていた福武さんというね、
はい、
あの福武総一郎さんですか、
うん、
あのベネッセの元社長ですっけが、一番最初から、まあ、地元のおじいさんおばあさん、地元の高齢者の方が、はい、あのこの芸術祭の運営とかに携わることによって元気になりますよみたいな話が一つのなんか命題みたいになってたらしいんですよ、
うんうん、
でそれが実際にどうなのかっていうのを3年前ぐらいに大地の芸術祭で検証した作家さんがいたらしくて、
うん、
その方 の、 あの、まあ、アンケート実際に取ったんですって、精神学の専門家の方と一緒に、
はいはい、
そしたら、まあ、全然そんな元気になってるなんてデータは出なかったみたいな話があったりとかして、うんうんうん、でまあ、こういうあの、まあ、問題というか地方で、そういうなんていうんだろうな、あの芸術祭が生まれていて、
うん、
でそういう実際あの果たしている効果はどうなんだみたいなところが、
うん、
一つの問題意識として挙げられていて、
うん、
今こうなんだろうな、新しくその地方の芸術祭を考えるならばこういう切り口考えられるんじゃないかとか、
うん、
こういう風になっていけばいいんじゃないかみたいなことをちょっと考えていければなと思ったんですよ。
その場でもその何、未来の芸術祭の話が出たんですか。
はい、一応その先最後の、地元のおじいさんおばあさん本当に元気になってますかねっていうものに対して福住さんは疑問を覚えたので、
うん、
それに対して、ですね、シルバーアート展というのを2013年に第一の芸術祭の一環としてやったそうです、
うん、
それは実際に日本全国のあの65歳以上の方、
うん、
それは素人でもプロでも誰でも OK で、うんうん、作品を全部募集して一気にバーって紹介するみたいな、
うんうんうん、
で実際そのおじいさんおばあさん作家さんをお呼びしてその話をしてもらったりとか実際のパフォーマンスしてもらったりみたいなことはしてらっしゃったそうで、うん、それは結構、まあ、あの当時も話題になって人も集まったみたいな話はあったりするんですけど、まあ、実際ね、はい、あの表現したい方って普段から絵を描くのが趣味にしてる方とか、
はい、
あと老人ホームとかでもね結構描いてる方いらっしゃるみたいな話を聞いたりがするので、うんうん、そういう表現したい人はいるだろうなと思いつつ、
うん、
だから、まあ芸術祭が果たす役割の一つが、
うん、
そういう地方の高齢者の方が元気になるということならば、
うん、
そういう方向性もあり得るし、
うんうん、
またそのなんだろうな、地方の芸術祭に求められるものって何だろう、それは観光なのかとか、あの芸術をまた意識づけることなのかとかいろいろ考えられるとは思うんですけど、
うん、
まあ、池田さんちょいっとあの芸術祭に関わらせた、芸術祭のまあ作品とかに書かれたこともあったりはするじゃないですか。だからなんかこうなればいいなみたいな像があったらちょっと話したいなと思うんですけど。
そうですね、僕はその一作品としてその踊りの公演の手伝いをちょっとしたことがありますけど、
はい、
なんか、まあ、イベントのタイトルにもありましたけど、
はい、
祭り、
はい、
なんかこうちょっとなんか差し出がましいけど、
うん、
地元の祭りの代わりじゃないけど、
はいはいはいはい、
そういうものにならないかな、
うんうん、
まあ、こういう考え方も、
はい、
芸術祭とかそのの一環にあるみたいなんですよね、
うんうん、
その祭りとして都市の祭りとか、
うんうん、
新しい祭りみたいな、
はいはいはいはい、
だからそういうことができたらなと思いつつ、
うん、
でもそもそも祭りってどういう経緯で生まれていく、いったんだろうかみたいなことを考えると、
うん、
なかなかその新しい祭りって、
はい、
その言い方自体おかしくないみたいな、
うんうんうんうん、
まあ、神様がいてとかさ、
はい、
あの田畑を、
はい、
まあ、の神を田畑に神様がいるみたいな、
もともとなんか天気の関連でそのうまく作物が育たなくて、
うん、
それに対して神様が怒ってるんじゃないかってことで鎮魂するというか神様を鎮めるためみたいな思っています
。鎮めるのもあるし、まあ、毎年ありがとうございますみたいなのもあるよね、
工場の祭りみたいな、
そうそうそう、 でもそれが副次的にいろんな効果をもたらすわけじゃないですか、
うんうん、
例えばその地域の人たちが、まあ集まる、もしくは楽しむ、もしくはケト晴れ的なその、まあ、その日だけちょっとやっちゃいけないことやれるみたいな、
はいはい、
で例えばその男女の交わりみたいな、うんうん、そこでまあ男性と女性、まあ男はいね、大人になるみたいな、
まあ、見越しで稼いだりしますからね、なんかね、ま
あ、そういうのもあれば、
はいはいはい、
さなんていうの、ちょっとその子供が大人の世界をちょっと覗き見るとか、うんうんうんうん、あと異世界と人間との関係性を感じる場所であるとか、
は
い、まあ、1個その何、一つの祭りを取り上げるだけでも、
はい、
なんていうか多様な面があるっていうか、うんうん、こう一機能として何か働いてるものじゃないっていうのは、うんうん、なんかやってて、
はい、
すごいだから全然役不足というか、うんうんうん、そういうふうなことを思ったんですよ、
うんうんうんうん、
だからその福住さんがおっしゃってる通り、うん、まあ、機能してるかって意味で言うことも難しいし、掲げてることに対してどう効果があるかっていうことも難しい面はあると思うんですけど、はい、うん、なんかこう一番困っちゃうのはなんかこうサービスみたいな感じで存在している感覚が、
はい、
みんなの中にまだあるとしたら、
はい、
それはやっぱり面白くないよなっていうことで、まあもちろんね、そういうあり方以外もあると思うんですよ、
うん、
やっぱ現代美術っていうものは、うん、まあ、なんていうか圧倒的なお金持ちと、
はい、
そのなんていうかある種の才能というか、
うんうん、
一般の人とはちょっと距離がある人たちが、うん、
はい、
まあ、お金をやり取りすることだけでコンテンポラリアとか進んでいくような世界もあったりして、
うんうんうん、
もうもはやその世界に僕は例えばいない気もするわけ。
そうですね、うん、
まあ、いてもいいけど、でもお客じゃ今のところないなみたいな、
うんうん、
だから、まあ、そういう世界観もあったりするから正解っていうのがちょっとなかなか見出しにくいんですけど、
うん、
まあ、祭りが一番リアリティはあるのかなと思ったり
は
するんですけど、はいはい、なんか、まあ、できたらその意味が解釈しづらい複雑なものをどう立ち上げていくかっていうか、
うん、
その何ウェブサービス、はい、KPA がどれぐらい取れるとか、はい、ユーザーが取れるとか、はい、お金が取れてみたいな、そういうような機能性をこの芸術祭に正確にトレースして求めちゃうみたいなことになっちゃうと、うん、
まあ、サービスになっちゃいますよね、それね、
もちろん、うん、ただ標榜したり、あと行政に説明するときにそういう言葉遣いをしなきゃいけないっていうのは、
まあ、そうなんですよね、
でもここをどう戦うというか、その、うん、内面化しちゃうかっていうか、
はい、
そういうことも含めて行政の人考えましょうっていうふうにしていかないといけないのかなと思うから、
うん
うん、なんか建前と本音みたいなのを使い分けなきゃいけないのが社会ではあるんですけど、
うん、
ことこれに関して言うとなんかこう誰かの建前に寄り添いすぎちゃうと、
はい、
超サービスになっちゃうし、
そうですね、
あとはその、ね、ただやりたい人がやればいいみたいな、そういう、ね、うん、向かってな、でも現実なんかどこかで祭りやろうとしたら、
うん、
それは警察の人にもお世話になるし、
そうですね、道路使って
る、だから社会の中で何かするっていうことの、
うん、
面倒くささを感じるのが一番面白いって僕はなんか思っちゃうので、
うんうんうんうん、
だからまあね、無意味とかいろいろ思うところもあるんですけど、
うん、
その面倒くささが複雑性になっているところかなと思う、
うん、
まあ、だから面倒くさいのは主催者とか、
はいはい、運営側ね、
アーティストとかっていう概念があるのが、はい、とてもこう日本人的には、
はい、
なんか言葉遣いが難しいよね、
うんうん、
それが唯一気になるところかな。
本来的にはじゃあアーティストが主体となって運営してっていう形がいいかな、
てかアートはそういう感じがするじゃないですか、
うんうん、
芸術みたいな
のって、はい、
でもなんか地域で何かやるって時に、うん、祭りとかが一番馴染みが深いんだけど、祭りってそういうものじゃないじゃん、
うんうんうん、まさかそうですね、交通誘導すると思ってないですよね。
あ、いや、なんつうの、だからその分かんないけど誰々プレゼンツの祭りじゃないじゃん、
う
ん、
あ、そうですね、そうですね、うん、まあ、神様プレゼンツかもしれないですけど、
そうそうそうそう、うん、だから、まあ、祭りのイメージ以外の本来芸術ってこうあるべきだ的な話でいくと、
うん、
ここがバラバラになって、ここのやりたいことをやるべきだ、うん、ここが立っているべきだみたいな考え方もあるから、うんうん、その辺でこう説明が難しくなってくるんだけど、
うん、
そういう俺は わちゃわちゃしてるところに意義があると思うから、うん、そういうわちゃわちゃしながら、うん、意義とかっていうものとかセットでぐるぐる回るとか、はい、なんか老人の話とかも、うん、まあじゃあこれから考えればいいことなんじゃないかとか思っちゃうけどね。いや、や実際どうなのか、
はいはい、
じゃあそのデータがじゃあ仮にだよ、うん、老人が元気になったってデータが出たとしてだからなんだみたいな話もあるじゃん、
うんう
ん、だそういうスタートラインまず考えてから、うん、いろいろもやもや考えればいいんじゃないの、
うんう
ん
う
ん、結論じみた話をもちろんね時間的には経ってはいるけど、
うん
まあ、まだって祭り何百年とかやってるわけでしょ。
祭りはそうですね、
うん、だからそういうタームで考えていくっていうつもりが、
うん
まあ必要かなとか思うけどね。
なんかこの出席された森さんという方は六本木アートナイトやってたんで、うん、都市型のアートフェスをやってるんだけど、うん、主催者が結局広告代理店とかイベントが制作会社だったりするわけですよ、うん
はいはい、
その人たちが、まあ、どういう目的でやるかですよね。あれを、まあ、森ビルじゃねえや、六本木ヒルズという建物の商業的なあのブランディングみたいなところなのかもしれないのだけれど、うん、それとその芸術祭のその芸術の意識を高めるとかっていう、うん、とか芸術に触れる機会を設けるってところと重なるとはちょっと思えないところもあったりとかして、都市型 の, あの芸術祭もまたちょっと難しさが今あるなっていうの
は、いやだからやっぱ都会では理屈とかさ、
うん、
そのなんか目的結果みたいなことが意識されすぎるがゆえに、
う
ん、だから合理化しすぎがゆえに多様というか複雑なものを受け止めきれないっていうか、だからまあ僕みたいなバカが原因結果みたいなことを言うとロジック組める程度が知れてるじゃないですか。でもこう僕がちょっと思っただけの祭りはめちゃくちゃ複雑じゃないですか。その存在が地域でどういう役割を果たしているかっていうのはそれはもうさまざまな面が多すぎて語りきれないっていうか、
歴史もあるし人もいろいろ絡んでるし、
そういう多様な意味合いがあるものを作れるのが一番複雑で面白いことだと思うから、もし都市型で何かやるときに単純に集客できましたとかお金が儲かりましたってそんなあのしょうもない結論っていうのはまあそれは大事よ、それプラスアルファの何をどう拾っていくかっていうのはめっちゃややこしいけど、まあそこにチャレンジしないとしょうがないっていう気はするよね。だからその辺でいうとこう地方の芸術祭を、うん、じゃあ東京でもしやったらっていうシミュレーションとか、
うん、
やっぱ面白いんじゃない、逆になんでそういう感覚の違いがあるのかっていうさ、
うんうんうん、
結局地域に求めてるものが違うんだとかさ、
うんうんうん、
その目的意識みたいなものが、うん、中央にドーンと鎮座増してる感覚を地域に持ってっているから、うん、地域が嫌な顔するとかさ、うんうん、なんかそういうなんかこととかもあるかなとか思いますけどね。
なんかここら辺の問題意識と か, なんか芸術って実は研究されてないんですと、あんまり地方の芸術祭とかがちゃんとその場所、もちろんパンフレットとかにどういう作品が展示されたとかは掲示されてるんですけど、それについてどういう分析がどういう目的があってどういう考えでそのアーティストが作ってるかみたいなところっていうのは実はストックされてないらしくって、そこら辺をちょっとやっていこうみたいな話があったのと、あと今回登壇されてた湊さんっていう愛知トリエンナーレの、3年前4年前かな あの全体のディレクターをやった方が芸術祭ノートっていうのを PDF で無料で公開してるらしいので、それよくあの興味ある人はぜひチェックしてみてください。その愛知トリエンナーレをやって考えたこととかね、芸術祭についてとかね、芸術のあり方みたいなことを書いてる
そうですね。そうですね、なんかこう雰囲気がいいからその話しちゃうけど、客観的にというか、
はい、
あの意外とメタなところで研究されてないことについて、
はい、
またちょっと探して触れてみたいですね。わ、
ね、
かりました。
はい、ということで今回は、岩崎がイベント参加した今の祭りを考えるというイベントから芸術祭について考えてみました。お送りしましたのは、はい、イベントを作る人岩崎と、
いや難しいですね、池田でした。
タネラジ、また。